それでは
レビ記最後になります。とうとう私たちちょっとね亀のように歩いてますけれども必ず到達できますのでですね、ウサギのようにならないでください。最後です。
ですね、前回ですね、前回というかもっと前からですね、23章のところから約束の地に入った後に守るべき掟が書かれていたわけです。まず祭り、その収穫を主に捧げつつ、7つの祭りを行いなさいということだったんですね。そして前回は、ヨベルの年と安息年について見ていきました。7年おきに安息させなさい。その何も収穫してはならない。種も蒔いてもいけないという。けれども、7の7倍ですね。49年。そして50年目においては、このヨベルといって、その、土地の解放でありますね。元の所有者に、その全ての土地が戻されるので、皆が自分の元の所有地に戻るという掟があったわけなんです。で、26章も土地に関する掟というよりも、実は予言が書かれています。予言なんです。その土地に入った後に、私に聞き従うならばこれこれの祝福があるよ。そして私に聞き従わないで背くのであればこれこれの懲らしめがある、呪いがあるよと。そのようにモーセがこれから話していきますが、ここがこの聖書全体の歴史の中で非常に興味深い話になってくる。ヨシュア記以降がその約束の地に入った後の歴史なんですけれども、その歴史を読んでいきますと、今から読むレビ記の26章、また申命記にも終わりのところに同じ似た内容のものがありますけれども、実はモーセが言った通りのことがことごとく起こっていくのを見るわけなんですね。ですから、この神様が与えてくださった律法に従って、すべてのものが動いているんだよ。そして歴史というのも神様が予告された通りになっているんだよという、このとても大事な箇所になっていきます。で、私たちもですね、今の世代はわからない、今の時代はわからない。今私がどうやって、また個人的な生活もそうですけれども、すべて神様があらかじめすべて知っておられて、そして、もうそれを計画しておられるんだよ、ということを知っていく必要があるわけなんですね。そして、早速ですね、まず神様が、掟を与えられます。こうしなさいという掟ですね。一節二節ですが、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を建てて、それを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。非常に単純な約束です。約束というか命令です。これ一言で言ったら、主なる神を心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛しなさい。主を神として生きなさい。第一として生きなさい。そして、今から入っていくところにある偶像は、取り払って生きなさい。ですね。作ってはならないよ。もう本当に単純な掟であります。で、私たちは、この旧約聖書を読むときにですね、この物理的な木や石で作られた偶像というものだけを見て、今私はそれをやっていないというふうに読むのであれば、それは片手落ちなんですね。確かにそれに拝んではいけませんよ。例えば仏像であるとかですね、神社であるとか、そういうの確かにダメですよね。ダメだけれども、その問題よりももっと偶像というのは、この新約聖書とむさぼりがそのまま偶像になるよ。で、これを、私たちがですね、本当に神様の愛に満たされて、自分というものを捨てていくことによって可能になっていくわけなんですね。で、これだけなんです。残り掟がないんですよ。もちろん他にもたくさんあるんですけれども、これ集約されているわけですね、この言葉に。 この後に祝福、これをちゃんと聞いていれば祝福があり、そして聞いていないと呪いがあるということなんですが、私たちが持っている神様からの命令はそんなに多くない。いや、実は一つだっていうことをですね、イエス様があるところでおっしゃったんですね。覚えてますか？マルタとマリアがの家にイエス様が訪ねられた時に、もてなしをしていたのはマルタだったんですね。皆さんどっちのタイプでしょうね。そしてマリアはただイエス様の御足のところで御言葉に聞き入っていたんですね。で、マリアが、マルタが、マリアをね、こう、働かせてくださいと。まあ、気が、本当に気を使っているがばっかりに、心もせわしくなっている状態のマルタに対してイエス様がおっしゃった言葉が、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。私たちが気を使っているときに、心配しているときに、何をすべきかこうすべきかいうときにですね、立ち止まってください。そしてイエス様の御足に座るわけですね。つまりイエス様のこと、立ち止まってイエス様にの言葉に聞いていく。すべてを忘れて、まあその時、その問題についてですね、もう考えてもいいんですけれども、それ以上にですね、もう本当にイエス様の御足に座っていくということですね。やっていくことが大事なんですよ。で、これから見る祝福というのが、いいですか？大事ですよ。クリスチャンというのは、奇跡を体験する動物って言ったら動物じゃないですね。存在なわけですよ。奇跡を体験するわけですよ。何かしなきゃいけないっていう存在じゃないんです。奇跡を体験していくんです。それをこれから見ていくことができます。3節から、一気に10節まで読みますけれども、もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちは、ブドウの刈り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。私はまたその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方と私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。わかりましたか？掟に従って歩むということはあるんですけれども、で、私たちがよく間違うのは、これしなければいけない、あれしなければいけないっていうのはですね、例えば、ちゃんと産物を出さなければいけないとか、敵を追い出さなきゃいけないとかですね、自分がやんなきゃいけないものと考えちゃうんですよ。いかがですか、ここは。違いますね。できようがない奇跡ばっかりです。まず、雨を与えることですよ。できないですよね。そして、産物を出す。実を結ぶ。次はすごいですよ。五節。麦打ちが、ブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続くって、これどういう意味かわかりますか？イスラエルでは、大麦の収穫が4月、小麦の収穫が5月にあるんですね。で、ブドウの収穫は8月頃です。で、次の種をまくのが10月以降なんです。つまり、麦打ちがブドウの刈り入れまでということは、その5月、6月に収穫が始まった麦打ちが8月頃まで続くほど麦が豊作なんだっていう話なんです。そして、ブドウの刈り入れも8月頃からこの種まきは10月頃まで続くんで、それだけたくさんになるという祝福が与えられているわけなんですね。 で、ここでこういう表現を神様が使われている理由というのは、これはあなたは恵みに満ち溢れる存在なんだよ。ヨハネの1章の16節に、私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。どうか私たちの教会がですね、このようになっていくこと、また私たちの生活がこのようになっていくことを願っていきたいと思います。今の受けている恵み、さらにまた圧倒されるような恵みを私たちは受けていく。ちょうどブドウの借り入れがですね、終わっていないにも、取り入れがですね、この終わって、終わらないぐらいに、おお、今度種まきだっていうふうにですね、もうずっと主が備えてくださって、もう満ち溢れるほど備えてくださる。という話なんですね。で、次に書かれている7節と8節は、見てください。5人が100人を追いかけ、100人が万人を追いかける。敵がいるんですね。で、私たちはここで、このイスラエルの歴史を見るときに考えなければいけないのは、まあ皆さんが本当はイスラエル旅行に行けばですね、すぐわかるんですけども、まず気候がですね、水が死活的なんですよ。少し雨が降らないと全部もう、黄土色になっちゃうんですね。その木が、もう、ハゲ山になるんですよね。少し雨が降らないと。で、また雨が降るとすぐに豊かになります。で、それがね、明確に現れる気候と地形になってるんですよ。日本はもういつでも緑なんですね。だから本当に水というのが非常に貴重になってくる。だからこそ神に頼らなければいけない。私はおそらくね、理由は書いてないんですけれども、なんでカナン人の地に神様がアブラハムを持って、連れてったかって言ったらですね、本当に神様から、神により頼むという訓練ですね。それを如実にわかる。いつも豊かな、それは世の中だ。これエジプトは世の中を表してるんですね。そうじゃなかった。で、もう一つは敵なんですよ。ですか。私たち日本って平和ボケしています。で、どうしか海に囲まれてるからですね。だから、本当に攻めてくるって言っても、まず海の、その、城壁があるようなものなんですよ。え、けれども、あそこは、まあ、他の国もそうですけどね。もういつもいつも危険にさらされていた。まあ、私たちは安全の意識って言ったのは、鍵をかけるとかですね。まあ、泥棒が入るとかなんだかってなるかもしれませんが、一つの国が襲ってくるというものがあるわけなんですよね。今でもイスラエルはそうですね。スーパーマーケットに入るときも、このカバンの中調べ、調べるですね、そのセキュリティの人がいるわけなんですけれども。安全っていうのはただじゃないんだ。で、そこにおいても、ものすごい奇跡ですよ。考えてください。5人が100人ですよ。考えられないですね。イスラエルは、これからの歴史を見るとこれを経験するんですね。というか、少ない時に勝利をするという方法をいつも神は取られて、例えば、ギデオンはどうですか？何百人ですか？ 300 人で、13万5千人のミディアン人をですね、300人ですよ、300人。神の領域に皆さん入ってください。ですか？私たちがしなきゃいけないんじゃないんですよ。神がされるんです。じゃあ私たち何するか？神の命令に従うだけです。神を愛していくだけです。で、これが、神様の御霊の働きですね。で、次に、子供が多く生まれるというのが9節に書いてありました。ですか？で、これはもちろん、アブラハムに与えられた祝福が、星の数のように、海の砂のようになるというですね。で、これも、本当に彼らが、例えば、出エジプトの時に、エジプトにまだいる時にですね、もう急激、どんどんどんどん増え広がって、それで、男性の、大人だけでも60万人ぐらいのですね、人数になっていったわけですよね。で、これも与えてください。そして最後には、どうですか？この、10節かな？倉庫に保管されている作物の量ですよ。あまりにも多いので、古い穀物を取り出さないと、その蔵がないっていうわけですよね。小麦を、まあ、その時は、あそこは米じゃないですけど、麦ですけどね、麦とか。だから捨てていかなきゃいけないわけですよ。新しいのがどんどん増えて。という、もう、あり余る豊かさですね。ですか？ですから、神の国とその義をまず第一に求めなさい。という言葉を思い出してください。私たちがしなければいけないのは本当に 少ないんですね。そして次に11節です。私はあなた方の間に私の住まいを建てよう。私はあなた方を忌み嫌わない。私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すため、エジプトの地から連れ出したあなた方の神主である。私はあなた方の首輝きの横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。今は先ほど見たのはこの物理的な物質的な祝福だったんですが、ここではその背後にあった神様ご自身が共におられる、臨在するというものすごい大きな祝福が書かれているわけなんですね。まあ、皆さんが教会に来る、礼拝に集うという皆さんの心の中にあるものっていうのはこれですよね。主が共に私とおられるんだ、主に会うことができるんだ。そして具体的にイスラエルにおいては幕屋から今度は神殿が建てられて、でそこで主が会ってくださるという恵みに預かって、でそれだけではありません。私はあなた方の神となり、私はあなた方の民となると、でつまり個人的な人格的な関係にある。ただ神って言うんじゃないですよ。私の神って言えるわけですよ。神様は あなたがって言うと、私の民、私の人なんだよという、もう本当に一つになった姿ですね。でこの言い回しがもう何度も何度も聖書に出てきます。このあなた方の神となり、あなた方の民となると。で実は一番最後、永遠に続く都、天のエルサレムにおいてどういうふうに言ってるか、黙示録の21章の3節で、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、また彼らの神となる。神様を知るというとてつもない祝福を私たちは神を第一としていくときに与えられるわけなんです。先ほども永遠に歌う、永遠に喜ぶですね。永遠に喜べるんですよ。いや、なんか飽きちゃうんじゃないの。いや飽きないんですね。飽きないです。そして次から懲らしめに入ります。14節から、もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行う。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのに、あなた方は逃げる。先ほどと正反対、ちょうど反対のことが書かれていましたよね。でここで14節と15節を見て注目すると、これは単にちょっと間違いを犯したということではなく、意図的に嫌がってる姿が書かれています。まず聞き従わない、すべて命令を行わない、掟を拒んでいる、で神様の定めを忌み嫌っている。でこれ最後の方がですね、もともとの意味が喧嘩腰で敵意を持って会う。だからもうこう、なんだよお前、喧嘩やるぜってこう喧嘩売ってるようなですね、そういうもともとの意味があるそうですね。でそういうその強情に対して、その自分へのこだわりに対して神が懲らしめを与えられるんですが、第一礼拝をお聞きください。懲らしめについてまとめました。とっても大事な神様の教えです。で、これが教会の中であまり語られてないので、ぜひですね、お聞きください。これは 自分のしたことを神様があえて自分で刈り取らせるように、その結果を見るように、その守りの手をちょっと下げてるんです。で、私が東日本大震災について、なんで神はこんなひどいことをするのかという人に対していつも答えているのは、なんでこんなにたくさんの人がまだ生きていられるんですかということなんですね。神様の憐れみなんですよ。少しだけ、もし神がその守りの手を置かないのであれば、こうなってしまうんだよ。でも、しかもほんの少しですよ、しかもそれは。で、そこにおいて、生きるというのは一体どういうことなのか。ですね。この世界はどうなっていくのか。これを、教えるために、声をかけてくださっているわけなんですよね。で、このようにですね、神様が与えておられる注意喚起。ほら、お前、これをずっと進んでいったら、滅ぶんだよ。立ち返りなさい。という声をかけているということに気をつけてください。そしてここに見ますと、具体的に見ますと、16節には、恐怖を望ませると。先ほどはどうでした？安心して暮らすことができる、過ごすことができると言いました。今度は、恐怖を望ませて、そうすると病にかかるわけですね。肺病、熱病。目を衰えさせる。だから、その熱によってですね、この目がちゃんと視力がちゃんとなんか、見えなくなってくるっていう、なんか、そういう病気になると。で、心をすり減らせるというのは、つまり精神的に疲れてくるということですね。私たちが神により頼みなさいというふうに命じられているにもかかわらず、より頼まないで全てを自分自身でやっていこうとするときに、残るは不安と恐れしかないですね。それはそうですよ。今ここで主により頼みなさい。自分の悟りに頼らず、心を尽くして主により頼めと信玄になりますね。それは主がまっすぐにしてくださるよ。今度は次に、敵に追い回されるようになるって言ってるんですね。で、これが、もう、四式において、その、イスラエルの民が約束の地に住んで、ヨシュアが死んで間もなくしてからもう起こり始めるんですよ。ギデオン、先ほどのギデオンはですね、神様の祝福がありますけど、その前はどうなってたかって言ったら、酒舟の中で麦打ってたんです。なんでかわかりますか？ミディアン人がですね、襲ってくるんですよね。で、これせっかく植えて育てたものをですね、もう全部取っていっちゃうわけなんですよ。だから麦打ちが怖いからですね、そこでですね、酒舟でこう見えないところで打っていたっていう姿を見るわけですね。で、恐れが、まあここに書かれているわけなんです。で、次18節。もしこれらのことの後でも、あなた方が私に聞き従わないなら、聞かないなら、私はさらに、あなた方の罪に対しても、7倍も重く懲らしめる。私はさらに、あなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。というふうに、先ほどの天の恵みとは裏腹に今度は飢饉が起こる、ですね。ことが書かれています。そして、あなた方の力を頼む、高慢と言っていますけれども、はい。豊かな収穫について、私たちが、その豊かさについて、ですね。与えられているものについて、私たちが感謝することを怠ったら、この高慢の罪に陥るんですよ。当たり前だと思っている。そして、神に栄光を期さない。神など知らない。いらない。これこそが高慢なんですね。何か悪いことが起こっても、先ほどが悪いことが起こってたん。それも、神様からの注意喚起だとは思わずに、何か悪いことが起こったなとか、また私たちで自分たちでやっていくことはできるんだ。 で、これが高慢なんです。で、これを打ち砕くよと。で、イスラエルの中でも起こりました。例えば有名なのはエリアが3年間雨が降らないことをアハブ王に告げて、実際に雨が降らなかったですね。この飢饉はもう何度も何度も起こっています。で、そしてここの18節、これから何回も出てくる言葉、7倍重く懲らしめる。これはもう完全に懲らしめるっていう意味です。だから神の数ですよ、この7っていうのは。もうこれから今まで学んでてね、何度も出てきましたよね。7日目から始まってもう7、7、7、ずっと7ばっかりですけれども、これ神様の数なんですよね。だからそれだけのその神様が一度ダメだったらさらにもっと大きなその注意喚起を与え、またさらに大きな注意喚起を与え、で、このパターンを私たちは知ったら目白く簡単なんですよ。7つの封印から始まりますですね。1つ、2つ、3つ解かれていきますが、そして7つ目の封印が解かれたら、今度はさらにひどい7つのラッパがあるんですよ。そして御使いがラッパをですね、吹いていってですね、7つ目のラッパが終わったら、最終的にものすごい、これが極まる神の怒りと書いてますね。7つの鉢があるんですよね。という、ことであります。では次に21節ですが、またもしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ。それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てるということで、先ほどは野の獣、そういうものからも守られるということだったんですけども、ここで野の獣がこの来るので、彼らは子供が食われたりですね、例えばエリシャのハゲを罵ったこの子たちがですね、まあそこは意見が分かれるんですね。子供なのか、それとも若者っていうふうにも訳されるんだと。つまり、もうちょっとティーネイジャーっていうか、その10代の高校生ぐらいの男の子なのか分かんないですね。でもいずれにしても、恵まによって食いちぎられましたよね。そして、もう一人はですね、第一列王の13章の24節に書いてあるんですけども、ユダから来たですね、人がですね、このイスラエルに来てですね、予言を行った後に戻るんですけれども、その中で獅子にやっぱり襲われてですね、死んでしまうんですよね。このように当たり前に思ってた安全が安全ではなくなってるんだよ、ということです。で、私たち気づかないといけない。いつ気づくのか。まあ、昨日も土曜日の学びの後にですね、いろいろ私たち分かち合いをしたんですけれども、ですね、日本がどれだけ現代社会病んでいるかって話をして、ですね、で、これだけ病んでるのに、当たり前だとみんながそうだから、ですね、もう流行だから。けれども、どれだけの人が苦しみ、どれだけの人が、もう本当に辛い思いをしているか。ね。いつになったら気づくんですか。という神様の声なんだということを知る必要があるわけなんですね。そして、23節。もしあなた方がこれらの私の懲らしめを受け入れず、私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう。私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう。私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせよう。またあなた方が自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンのために棒を折るとき、10人の女が一つの釜であなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りない。はい。敵に包囲されるその話が書いてあるんですね。で、敵に陥るとまず敵が行うのは食料の供給を止めさせることであります。当然そうですよね。外側から入ってくるものがなくなるわけですから。で、その時に起こるのが、まず疫病なんですよ。まず食べ物がなくなりますよね。で、そうすると私たちは食べているので、この免疫がついてるんですね。その風邪をひかない、 ね、ビタミン C よく取りましょうとかって話するじゃないですか。で、それが力がなくなるので、その今まではかからなかったものがかかるようになっていくんですね。で、この食べ物が非常に少ない。十人ののが一つのかまどって、これ一つのかまどで、本当は一家庭なんですよ。けれども、その燃料が少ないので、みんなで共同でやりましょうっていう話になるわけです。で、普通だったら、一人でいっぱいのこのかまどのところに10人入れられるっていうのは、その量がすごい少ないわけですよ。一つ一つの家庭の。ですね。そしてもうわずかなものを計量してですね、今残ってるから、で、それをですね、配給的にですね、この、1日にこれだけ、じゃあ20グラムだけ食べましょうとかですね。で、それを行って、だからこれ、こわごわ食べるっていうのは、これ、これ、落としたらこれで終わりですからね、これ、そーっとですね、自分の口に運んでて食べるという姿がここに書かれているわけですね。で、これを、聖書の中で、歴史の中で見るんですよ。例えば、エリシャの時代にですね、このサマリアで、シリアに包囲されてですね、で、そこで超インフレが起こったんですよね。で、次にも出てきますけれども、お母さんたちがなんと自分の赤ちゃんを食べているというですね。で、そういう恐ろしい状態になったんですね。で、あとはエゼキエルがですね、このまさにこれを予言の中で演じなさいと、この麦を混ぜてこわごわ食べなさいっていうのがあってですね、それがバビロンの捕囚の前のエルサレムの状態ですね。この包囲されているエルサレムの状態を予言しているわけなんです。次、これにもかかわらず、なおもあなた方が私に聞かず、私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また、私はあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。私はあなた方の高きところをこぼち、甲の台を切り倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる。私はあなた方を忌み嫌う。私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖所を荒れ果てさせる。私はあなた方のなだめの香りも嗅がないだろう。私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそこで色を失う。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追おう。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。ここで包囲されるのみならず、破壊されるエルサレムが破壊されるところまでの、予言なんですね。だから先ほどですね、こうやったらこうなるよっていうふうに言ってるんですけども、実はそのことがそのまま起こったんですね。で、その中で起こったのが、このここで言ってるように食べると。子供を食べるようになると。この愛歌の中に書かれてますね。このエレミアがですね、嘆き悲しんでいる中でそれが起こったということを証言しています。そして神殿がなくなり、そしてここにですね、高きところをこぼちとありますけれども、甲の台を切り倒して偶像の死体の上にですね、死体を置く。で、これはですね、攻めてくる国がですね、この攻められる国のですね、神々をこのめちゃくちゃにする行為なんですよ。昔の戦いっていうのは、そこの国を代表する神と、もう一つの国を代表する神との戦いと考えられていました。だから一つ侵略するときには、その国を代表する神々を、この汚すですね、ことを行うわけですね。死体の上に乗っけるっていうのは汚れるわけなんですよね。で、それを行っていた。で、これユダヤ人が、なんと、偶像が拝んでたわけですよね。で、その高いところがあったわけなんですよ。で、そこにこのバビロンの人たちがこう、どんどん置いていったっていう姿がここに書かれているわけですね。そして廃墟となるよ、ということが、まず、紀元前の586年、これバビロン捕囚でありました。そして、これはですね、神様のもっともっと長いスパンの予言にもなっておりまして、イエス様を拒んだユダヤ人に、約40年後に、紀元70年に、ですね、ローマにおいて、ローマの皇帝ティトスが、その時は皇帝じゃなかったですけど、ティトスがですね、エルサレムの神殿を破壊し、そして彼らを奴隷として引き連れて行ったという、もうおぞましいですね。で、これはですね、神話だと思ったらそれはとんでもない話でですね。もう私も行きましたけども、その石とかですね、このエルサレムに投げ込まれたですね、このローマが使ったですね、この石であるとかですね、もうそのたくさん残ってもゴロゴロ残ってますよ。で、それを行ったんです。で、神様の言葉通りになったわけです。 で、こういう言葉を読んでいくとですね、で、私たちはどう感じますか？神様怖い方だなって思いますか？これを怖いというふうに感じて読むんであれば、それこそ勘違いしています。なんでここまで付き合うの神様ってっていうのを読んだ方がいいですね、逆に。イエス様言われました。私は愛するものを懲らしめる。愛するものを懲らしめる。憎むものを懲らしめるんじゃないんですよ。憎むんだったらほっとくんですよ。もう、ご自分の契約の民じゃなくすればいいんですよ。そのままにさせておけばいいんです。これが、私たちが、神の怒りという言葉を聞いたときに、思い出さなければいけない言葉なんです。怒りという言葉の中に神の実は愛があるんですね。特に神のご自分の民に対して語られている言葉においては、怒りという言葉を聞くときはそれは、裁きという言葉を聞くときにはそれは神の愛なんです。付き合ってくれてるんですよ。まだ。今なんかちょっと脱線するかもしれないんですけども、韓国の人とよく付き合ってるんでね、韓国の旦那さんと日本人の女性の奥さんですね。で、韓国の女性は怖いってよく言われますよね。ものすごい剣幕で怒ってですね、うわーって言ってですね、けれどもですね、何にも言わないと、私の奥さんはって韓国人の人が言うんです。そしていろんなことが起こった後に座って静かに、あなたはこういうことをしましたね。淡々と一言です。その時に怒ってくれた方がよっぽど怖くないよってこういうふうにですね、こう言うんですね。で、ちょっと今ちょっとずれてるかもしれませんが、こうやって怒りを表されてるっていうのは神様が愛してくださってるんですよ。愛してるんです。でもこの怒りを昨日、もうちょっと第一礼拝聞いてください。それまだ飲むじゃんってね。聞いてください。ですね。いいですか？そして、ですね。大事なのはですね、もう一つ先ほども話しましたが、このような形で神様の言葉というのは、必ず、その通りになるんだということです。私たちは勘違いしてるんです。これが古代の話で、今が現代だと思ってるんです。でも、このことが起こった、例えば、586年のですね、話の人にとってこのモーセの言葉というのは、858年の前の話なんですよ。大体。もう、古い書物なわけですよ。古典なんですよ。古典でしょ。で、ヨシアの時代には、ユダの王のですね、それ、その古物ですよ。それ、古書店っていうのかな、なんていうんですか、古文書っていうのか。それ。ね、で、それを取り出して、誇りを払ってですね、もうなんか、もらい目になっちゃったりですね、そういうようなですね、もう古いのを取り出してですね、こう開いて読んで、そしてもう、ヨシアがですね、もう全然やってないことで、心も裂いてですね、悔い改めたんですよね。で、それだけ古かったんです。ですね。これは現代のものなんですよ。その通りになっていってる。ですか。ということを、皆さん、これも本当に心の中に刻み込んでください。今の書物なんだよ。神様、今語ってくださってるんだよ。で、次に今度は補修生活に入ります。その今エルサレムの破壊された後ですよね。で、次補修生活です。34節。もし その地が荒れ果て、あなた方の敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方の底の住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを得る。これ話、取る。覚えてますよね。安息年の話ですよ。ね。前回の学びですよね。70年間、捕囚の民となっていたおかげで、今まで破っていた安息の年、土地の休みを得ることができた。もう一度言いますね。その時も言いましたけれども、 私たちが神様の掟を守、神様の言っていることを守らないと、神様は仕方がなく無理やり守らせます。ですね。最初から守った方がいいんですよね。僕たちがやらなかったらですね、もうそれはなくなったんじゃないんですよ。ですね。そうではなくて、私たちが苦しむことになっちゃいます。ですか。で次に、36節に、あなた方のうちで生き残る者にも、彼らが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の地はあなた方を食い尽くす。あなた方のうちで生き残る者も、あなた方の敵の地で自分の咎のために朽ち果てる。さらにその先祖たちの、咎のために朽ち果てるとありますね。いいですか。敵の国に行ってですね、豊かな生活ができたじゃなくて、もう朽ち果てていくと、もういつも恐怖の中にいてですね、この木の葉がこれの中でこうなっている、落ちているそれだけでもとかって、そういう状態になっていく。つまり自由がないっていう状態ですよ。皆さん自由が日本ってありますね。でも皆さんなんかこう警察に追われたっていう経験なんかでいらっしゃるでしょうか。でも私のですね、まあ、これも言っちゃっていい、そうですね、不法滞在をしているですね、外国の人ですね、元ですね、日本にいた方なんですけれども、その人はですね、警察がなんか別に捕まえに来てるわけじゃないですよ。いるだけでもビクビクしてるんですね。あ、いつ捕まるじゃないかって。だからローマの13章に書いてますよね。両親のためにもね、それをちゃんと守りなさい。書いてあると同じように、自由がないとこうなるんですね。怖いんです。そして、これがやはり起こったんですね。バビロン捕囚のみならず、一番の神様の証というのは、ユダヤ人の歴史、離散生活70年以後のユダヤ人の歴史なんです。これでいい生活できたって言ったら、神様はイスラエル人見捨てたんですよ。逆に言うと。ユダヤ人見捨てたんですよ。そうじゃなかったんですよ。ここまでも、ここまでかっていうぐらい迫害されたんです。虐殺されたんです。今でも戦ってる。今でも武器によって、かろうじて彼らは、普通の生活を送ってますけれども、今でもね、なんでここまで憎まれるのかっていう。いつ、今だったら核戦争ですよね、まさに。イランが、真面目に、核を用意してますからね。そういう状態になってるわけです。で、それはなぜかと言ったら、彼らは選びのためですよ。神様に従ってないからなんです。愛されているためなんです。でも、故に、こういうところを通らなければいけないわけなんですね。で、私たちが知らなければいけないのは、これを私たちに適用させましょう。エジプトにいるイスラエル人が、また同じ奴隷生活に入っていったわけなんです。キリスト者が神様の言われていることに従い続けていかなくなると、最終的に神様の懲らしめというのはサタンのもとに引き渡されるということがあります。つまり罪の自分の罪の結果のもう本当に完全にそれを自分が味わうという状況に陥るわけなんですね。で、これが第2ペテロですね。2章の20節に書いてあるんですけども、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後、再びそれに巻き込まれて征服されるなら、その人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなります。そうです。知らない方が良かったんだよ。そうです。何も知らないで普通に世の人として生きた方がまだ惨めじゃないですよね。でも、それ巻き込まれちゃったらそうなるんだよ。彼らは私に不実なことを行い、私に反抗して歩んだ自分たちの咎と先祖たちの咎を告白するが、しかし私が彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。その時彼らの無割礼の心は減り下り、 彼らの咎の償いをしよう。無割礼、つまりこの男性の性器の包皮が隠れている状態で、これ心に適応させている。つまり鈍くなっている。で、先ほどの言葉を使って高慢になっているですね。で、これが減り下ってということなんですね。で、ここで初めてイスラエルの民が自分の犯している罪に気づくんです。言われなき災いではなく、言われがあったと。それは自分が反抗していたんだと。懲らしめによって自分の罪の愚かさに気づき、そして自らその罪を厭う、嫌う、憎しむようになるわけなんです。で、次に、私はヤコブと私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約を思い起こそう。そして私はその地を思い起こそう。その地は、彼らが去って荒れ果てている間、安息の年を取り返すために、彼らによって捨てられなければならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを知り解け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らと私の契約を破ることはない。私は彼らの神主である。私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で、彼らの神となるために、エジプトの地から連れ出した。私は主である。いかがですか？ここに、神様の無条件の契約、愛があるんですよね。アブラハム、まずヤコブの契約って言ってですね、神様はまずそう言ったんだけど、いや、その前にイサクがあったでしょ。で、その前にアブラハムでしょ。アブラハムからですよ。アブラハム、イサク、ヤコブの神ですよ。神様はね、その時に与えられた祝福がありますよ。あれ無条件なんですよ。どんなことをやったとしてもですね、神様はこの懲らしめの愛によって彼らをへり下らせて、で、彼らが罪を自ら厭うようになって、で、それで彼らが立ち上がるときに、私は必ず彼らを祝福の場所に戻すよと。先ほどあったこの、祝福するってありましたよね、最初の。あっちに戻すよと。いうことを約束して。で、これ具体的にはもっと詳しく、申命記の方に書いてあります。もっと、その、どのような形で彼らが立ち上がっていくかということがですね、神様は約束してくださっているんですね。で、これは私たち文字通り受け止めると同時に、また私たちにも当てはめていく。文字通りというのは、イスラエルは見捨てられてないんだよ。イスラエルの神様の証明と選びは変わらないというのをローマの11章に書いてあります。ですから、大事なんですね。クリスチャンにとってイスラエル大事なんです。なぜかって言ったら、ローマ書にちゃんと書いてます。救いの教理の中にしっかりと書いてあります。異邦人の歓声がなった時にイスラエルは救われるんだよ。そして、イスラエルの選びというのは実は、クリスチャンに対する選びと同じなんだよって言うんですよ。いいですか？もしイスラエル見捨てられたっていうふうに言う人がいたらですね、私は言いたいですね。あ、じゃああんたも見捨てられる可能性あるよって。そうでしょ？そう書いてあるんですよ。ローマの11章。11章あたりにですね。彼らは初めから知られていたから神様を選んだんですよ。つまり彼らが立ち返るっていうことを神様は知っておられて、それで選んでるんですよね。同じなんです、クリスチャン。どんなに私たちが罪に陥ろうと、だから罪を犯さないでください。罪に陥ろうと、でも神様はチャンス、立ち返ることができるチャンスを与えてください。これが選びなんですよ。ですか。私たちが神様をしっかり繋いでると思うんですけれども、ちょうどそれはですね、3歳ぐらいの男の子とお父さんの手みたいなんです。僕はつないで、実際はですね、神様をしっかり繋がってるんですね。ですか。で、こういう神様との関係が私たちに与えられています。で、最後に、以上は主がシナイ山で、モーセを通してご自身とイスラエル人との間に立てられた掟と定め、と教えであるということで、土地に関する神様の掟があります。で、今度27章は、今まで聞いた神様のメッセージに対してですね、こう、振り出しますね、心が。で、そうするとですね、私たちは、これは捧げていきたい。イエス様に捧げていきたい。神様に捧げていきたい。で、当時のイスラエル人はこれ、誓願を立てると言います。捧げていきます。で、私はこれをね、持ってきました。で、私は自分自身もね、この体を使ってね、これ時間と労力を使います。またね、自分の動物を、家を寄贈しますとか、いろいろあるわけです。で、その時に、私たちがとかく誤ってしまう。 いいですか、レビ記のテーマは清めですよね。で、私たちがですね、とかく、まあ、清くないっていうのは一体何かって言ったら、言ってるのにやらないというですね、問題なんですよね。で、これが双心の心、双心だっていうのに聖書に書いてあるんですけれども、で、なかなかですね、私たち気づかないんですよ。私自身も自分の心を探るとですね、あ、神様またやってしまいました、ごめんなさいとかして、また怒ってして、やってしまいました、ごめんなさいってですね、本当の意味で、しっかりと座ってですね、そして神様の前に出て、心を探っていただいて、ああ、なんか表面ずらしてたなって。私は捧げますなって言ってくる、これも口だけだった、軽々しかった。あ、そうじゃないんだ。本当にじっくりと神様との時を持つ必要があるのに、もうなんか自動販売機のように、あ、ごめんなさい、あ、許されたってですね。で、これを繰り返して繰り返している中においてやってしまっているのは軽々しく誓っているということなんです。で、これを聖書の中ではやめなさいということなんですね。箴言のところに書いてあるんですが、20章の25節に、軽々しく聖なる捧げ物をするといい、聖願を立てた後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だと。イエス様もっと強く言って誓うなと。もうそれさえもやめなさいと。はいははい、いいえはいいえと言いなさいと。誓ってる、私はこれ絶対するからね、絶対するからね、絶対するからねって言ってるのは、実は自信がないんだよね。それするっていう自信がないから強く言うわけなんですよね。そうじゃないよと。はいははい、いいえはいいえと言いなさいと。というのが言われていることで、これから見ていくのは、いいですか、読み方を今から説明します。まず私はこれ捧げますって言いますよね。で、それでその後で、あ、やっぱりやめます。そう言ったときに、評価額、評価した額を払いなさい。言ってるんですよ。例えばですね、じゃ教会のためにこの土地を寄贈しますって言ってですね、言った人がいるとするじゃないですか。そしたら、あ、そうですかって言ってですね。で、それで、もう計画も立ててですね、で、今あるその教会の場所もですね、売り払って売却してですね、その契約、その人いきなりですね、やっぱりちょっとこれやめさせていただきますとか言ったらどうですか。ものすごい損害になるわけですよ。ね。そうなった時には、じゃああなたは5分の1、後で出てきます、5分の1、最初に評価した5分の1、その土地の価格のですね、5分の1をさらに足した額を払いなさいって言うんです。だから実際に払うわけじゃないんです。でもそうなった場合はこうしなさいということで、つまり自分の献身について、請願については責任を持ちなさいよと言って、本当の意味で神様にそれを行っていくという決意をいつも神様の前で行っていきなさいというのが、これから見ていくことになるわけなんですね。では早速じゃないですね、いきますよ。27章ですが、ちょっとお待ちください、こっちか、 OK。 ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、ある人があなたの人心評価に従って主に特別な誓願を立てる場合には、その評価は次の通りにする。20歳から60歳までの男なら、その評価は聖女のシェケルで銀50シェケル。女ならその評価は30シェケル。5歳から20歳までなら、その男の評価は20シェケル。女は10シェケル。1ヶ月から5歳までなら、その男の評価は銀5シェケル。女の評価は銀3シェケル。60歳以上なら男の評価は15シェケル。女は10シェケル。もしその者が貧しくて、あなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は請願をする者の能力に応じて、その者の評価をしなければならない。ということで、はじめは人心評価です。つまり自分が捧げますって言って、労力であったりなんだかですね。で、その時にやっぱりやめますって言った時に、どれだけ払うかっていう話なんですよ。で、一番多いのが、青年男子ですね。20歳から60歳まで。これは労力の問題です。だから肉体の力ですよ、簡単に言ったら。また責任能力ですよね。女の人よりも大きいわけですよ。だって女の人ができるものより男の人ができる方がもっと多いわけですよね。で、あとは そうです。20歳から5歳ってのありますよね。だから、その時にできるものがあって、で、今度はですね、究極なのがすごい、1ヶ月から5歳までっていうのはすごいね。でも、 第一サムエル記のサムエルはですね、もう本当父離れした後にですね、もうエリの元で奉仕してるんですよね。どういう奉仕したのかちょっと可愛いなって思うんですけど、想像するだけでもですね。でもだからやっぱりこの評価額があるんだよ。で、女性も女性なりのが あるわけなんですね。つまり私たちが自分で自分を神様に捧げるっていう時ですね、または皆さんクリスチャンに申し訳ないんですけどこう言わせていただきます。クリスチャンになっちゃったんです。なっちゃったからね、キリストの弟子として生きなければいけないんですよ、ね、そうするとイエス様こう言われるんですね。計算しなさいって、ちゃんと犠牲があるんだよって。で、この例えね、ルカによる福音書の15章で、塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。クリスチャンになった。覚悟してください。犠牲があるんです。しっかりと考えて、でその計算をすればするほど私たちはこれから起こってくることに対して動揺することなく立ち向かうことができるんですね。イエス様がその計算をして、もうイエス様計算済みですよ。もう生まれてきて間もなくしてからですね。もう私はこのために来たんだよって何度もおっしゃってましたよね。このために来たんだ、自分の命を代価として支払うために来たんだ。もう初めから計算してるんですね。覚悟してるわけですよ。そして十字架の道を歩まれたんです。それで自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。で、群衆がたくさんいる中で、もう群衆と弟子をはっきりと分けられたんです。ということですね。で、次9節です。主への捧げ物として捧げることのできる家畜で、主に捧げるものは皆聖なるものとなる。それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それもその代わりのものも聖なるものとなる。主への捧げ物として捧げることのできない汚れた家畜一般については、まずその家畜を主の前、祭司の前に立たせる。祭司はそれを良いか悪いか評価する。それは祭司があなた方のため、あなたのために評価した通りそのようになる。もしその者がそれを買い戻したければ、その評価にその5分の1を加えると。まず家畜なんですが、清い動物、牛とかですね、羊ですね、レビ記に書いてあった、11章に書いてあった清い動物、それについては生贄として捧げるので、いわゆるこの何ていうのかな、あがなうっていうか、その後で取り替えることはできないわけなんですよね。でも汚れた動物があります。で、例えばロバとか運搬用に使うじゃないですか。で、これ捧げますと。でもやっぱりやめますと。それ5分の1を加えて、その評価した額に払いなさいということを言ってるんですね。で、ここで面白いのは、その捧げる、その祭壇に捧げる動物について、他のもので代用したり、良いもの悪いものにこういうふうに変えてはいけないよって言ってるんです。で、もし変えるんだったら、これ面白いですね。結局自分のところに戻ってこないんですね。その変えようとしてるのと、最初に捧げようとしてるの一緒にもう捧げなさいって言ってるんです。要は全部もう自分、だから、もうとにかく、私たちの心を神様よく知ってるんですよ。どうしても、もったいないな、っていうですね、心が出ちゃうんですね。で、それで、それを戒めてる言葉なんですよ。結局、どっちも取り替えても、どっちも失ってっちゃうよ。私たちがキリスト者に としての献身をですね、引き下げるとするじゃないですか。そしたら自分が得ようと思って、だから引き下げると何か得ようと思ってるわけですよね。どっちも失われちゃうよって。得ようと思ってるものも失われるよ。という神様の戒めがここに書いてあるわけです。次に14節。人がもし自分の家を主に聖なるものとして聖別するときは、祭司はそれを良いか悪いか評価する。祭司がそれを評価した通りそのようになる。もし家を聖別した者がそれを買い戻したければ、評価額に5分の1を加える。それは神、彼のものと なると。家屋も捧げることができますよと。でも買い戻したいと思った時には、先ほどからずっと出ているように5分の1のを加える。例えばですね、評価したら、ここの家は全体で3000万円だとしますよね。あ、3000万円でちょっと計算してみるか、1000万円だとしますよ、簡単にね。そしてやっぱり戻しますって言ったら、その人は1250万が5分の1を加えてるんだから1200万、1200万で1200万ね。すいません、そしたら4分の1になっちゃうね。5分の1ですね。だから1200万払わなきゃいけないってことです。1000万円の評価ついてる。まあそういう形で、この全部のものがこの5分の1加えなきゃいけないって書いてあるんですね。で、次に土地です。人がもし自分の所有の畑の一部を種に性別する場合、評価はそこに蒔く種の計りによる。すなわち、大麦の種1褒めるごとに銀50シェケルである。もし彼がヨベルの年からその畑を性別するなら評価通りである。しかしそのヨベルの年の後にその畑を性別するなら、最初ヨベルの年までにまだ残っている年数によってその金額を計算する。そのようにして評価額から差し引かれる。もしその畑を性別した者がそれを買い戻したければ、評価額にその5分の1を加える。それは彼のものとして残る。ということで、ヨベルの年を考慮しなければ、その土地の評価額っていうのは出ないことは学びました。ですね。で、その収穫に応じてその土地の評価をしなさいということですね。で、次行きますよ。もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑が他の人に売られていれば、それをもはや買い戻すことはできない。その畑はヨベルの年に渡されるとき、それは誠実された畑として主の聖なるものとなり、祭司の所有地となると。で、これどういう話かと言いますと、土地を捧げますって言ったんだけれども、買い戻し金も支払いたくない。どうすっぺかな。土地売っちゃえと。ですね。それの得た金で買い戻しっていう、ちょっとね、これ裏工作をしようとしてるんですよ。で、その裏工作したらどうなるかって言ったら、誠実するって言ってるんですよ。もう、祭司のものとなって、誠実された。誠実っていうのはですね、これいい言葉ですね。これ新改訳のですね、訳をした人が作った言葉なんですって。調べたらですね、もう神のものになって絶滅したものっていうことなんですね。簡単に。ですね。だから、まあ、あれ、簡単に言ったら、もうないものだよって。祭司が、まあ、それを取っていくと。まあ、日本で言ったら、まあ、なんていうか、もう本当に、国が、まあ、なんか、引き取るのあるじゃないですか。なんていうんだ、あれは。そうそうそう、それそれね。うん。それをやってるようなもんですね。で、次に、また、人がもしその買った畑で、自分の土地の、所有の畑の一部でないものを主に性別する場合、祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、そのものはその日にその評価の全額を主の聖なるものとして捧げなければならない。ヨベルの年にはその畑はその売り主であるその地の所有主に返される。評価はすべて聖女のシェケルによらなければならない。そのシェケルは20ゲラであるということで、ここでは自分が買い取って、ほらこの前学びましたよね、ヨベルの年までにですね、この土地の売買があって、もともと自分の土地ではなくて買い取ったものであったら、その評価額っていうのはヨベルの土地になったら、この戻っていくから、それまでの、この収穫量の評価にするんだと、まあ、いうことであります。で、ここまではですね、自ら捧げたいという、その請願についての話でした。いいですか？これやらなくてもいいんです。やってもいいんですよ。完全に自発的なんです。ですか？けれども次から出てくるものは、やらないといけないものになります。ですから。しかし、家畜のウイゴは主のものである。ウイゴとして生まれたのであるから、誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であっても、それは主のものである。もし、汚れた家畜のものであれば、評価に従って人はそれを贖うとき、その5分の1を加える。しかし、買い戻されないなら評価に従って売られると。ウイゴは私のものであると神様がエジプトからイスラエルが出るときに言われます。これはもう文句なしなんですよ。選択がないんですね。クリスチャンって選択があるものと選択がないものなんです。例えば皆さんがですね、アフリカに行って宣教しなさい。これ選択なんですよ。わかりますよね。行かなくてもいいわけですよ。ですよね。でも、 礼拝を捧げなさいというのはどうですか。これは選択じゃないんですよね。というか隣人を愛しなさい、選択じゃないですよね。 愛さなくてもいいんだという選択はないんですよ。命令なんですね、神様という違いなんです。さっきの請願とそしてこっちの話ですよね。でここは文句なしで、この諱語という言葉が出てきました。これはもう覚えてますよね。初めに生まれた家畜でも人間でも、初めに生まれた男の子ですね。でこれを神様があがなったわけですよ。死なずに済ましたわけですよ。だから彼らは私のものだよと、こういうふうに神様がおっしゃっているわけですね。でも汚れた家畜だったらそれはその捧げ物にできないんで、それは贖い金を払いなさいと、贖い金だから、その結局それを捧げたものとみなして、そのお金を神殿に継ぐわけですよね。ということを行っていくんですけれども、諱語という言葉、英語だと first born、ね、first born、 初めに生まれた、これが聖書でも、新約聖書に書かれている長子と訳されています。長男の長に子供ですね。誰に使われているか、イエス様に使われているんです。イエス様に。ローマの8章の29節に、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためなのですと。イエス様は私たちの主であられるにもかかわらず、神であられるにもかかわらず人の姿をとってくださり、そして復活された後にイエス様は弟子たちのことを私の兄弟と呼ばれたんです。私たちと同一化してくださったんです。ですからキリストにあるものはキリストが持っている特権を、この配分されるような形の特権が神の子供としての特権、例えば神の子供になる、養子縁組になるわけですよね。そしてイエス様と共に神の国を相続する、共同相続人になるというわけです。だからイエス様はその代表者、第一人者、長子なんだよ。だからイエス様が通られているのは、まさに私たちもその一部を分けられるというですね。復活もそうですね。イエス様復活されました。私たちも復活するわけです。イエス様が世界を統治されます。私たちも世界を共に統治するようになるわけです。という意味になりますから、この諱語という言葉が出てきたときには、神様はこれ真剣なんです。これ私の子なんだと。だから、もう、文句なしに私に捧げなさい。私のものなんだ。ということですね。で、次に、しかし人であっても家畜であっても自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうち主のために絶滅すべき聖絶のものは何でも、それを売ることはできない、また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり主のものである。人であっても人であって聖絶されるべきものは贖われることはできない。そのものは必ず殺さなければならない。はい、聖絶、またですね、聖なる神の中で立ち滅ぼされるということです。いいですか。で、ヨシュア記に出てきますが、エリコの町にあるものは金や銀だったらば、それは幕屋にこの捧げなければいけないんですけども、もう子供も妻も含めて、女も含めて、みんな殺さなきゃいけないって言ったんです。で、そこにあるの、普通戦いに勝ったら略奪するのはですね、分取りはもう本当に、それは戦った後の給料みたいなものでね、当然もらっていいわけなんだけど、ダメだと。私のもの、聖絶したものだと。言ったにもかかわらず、あかん。あかんという人が、あかんね。って言うんですか、関西弁で。あ、ごめんなさい、すいません。なんかちょっと親父ギャグみたいですね、今ね。あかんが、取っちゃったんだよね。そしたらどうなりましたか、彼は最後は。石打ちの刑ですよ。聖絶のものに触れたら自分も聖絶されちゃうんですね。というものはもう触ってもいけないよということですね。で、次に30節、こうして地の10分の1は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその10分の1のいくらかを買い戻したいなら、それにその5分の1を加える。牛や羊の10分の1については、牧者の杖の下を10番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。それを取り替えてはならない。それを変えるならそれもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。さっきと同じですね。同じ原理が書いてありますが、10分の1とありました。これはもう文句ないんです。10分の1をレビ人に捧げます。これは後で書いてます。民数記かな、ちょっと忘れましたけども。 そしてレビ人はその10分の1を祭司に捧げるんです。でこの原則はアブラハムの時にもありました。アブラハムはメルキデゼクに対して捧げる時に10分の1だったんですね。そしてマラキに旧約の最後にはこれをもって主を試しなさいっていうのが書いてあるんです、ね。マラキの3章の10節で10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよ。私たちやっぱり試しっていうかその信仰が必要ですよ。信仰はね、10分の1ですよ。いやこれでも旧約でしょ。いやそうじゃないんですね。イエス様こう言われました。新約ですね。いいですか。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人、これマタイの23章の23節、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけませんと。だからこの細かくですね、10分の1、10分の1、10分の1ってですね、もうなんかなんかこの前もなんかちょっと話しましたけど、給料明細を持ってきなさいとかなんだかっていうとかですね、天引きされたとか、そういう話じゃなくて、その正義とか哀れみをおろそかにしちゃいけないよと。もうちょっとこの、なんかちょっと遊びの部分を作りなさいよと。もっと大事なものがあるでしょ。けれども、この10分の1はおろそかにしちゃいけないよっていうのがイエス様が言われていることなんです。この原則が私たちにはあります。で、信仰が必要です。今月はきついのにな。ですよね。必要なんですが、ここで聖なる民、神の民という感覚、意識、確信、これ深まるんですよ。本当に私は他の、もう区別された。神様からの特別な種族なんだなと。選ばれた種族なんだな。で、これを実感できるのがこの領域ですね。捧げるという領域によって本当に私たちは実感できます。これを見て、あ、他の原則が働いてるんだと。出したらなくなるという原則じゃなくて違う原則があるんだということを他の人が見ることができるわけなんですよね。神を与える神なんですよ。私たちが信じている神を与える神なんです。だからそれを拝んでいる、礼拝している私たちも与える人になっていくわけなんですよね。で、これで34節以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令である。だから意外な終わり方をしてますね、レビキは。意外な終わり方、この最後になんでこの誓願なのかなと、まあ、ある人はですね、これを後でなんか取り、なんかこうか、後でこうの後の時代にこうつけたんじゃないかというふうに言う人もいるんですけれども、私はそう信じてませんね。神様がこの私たちがどのように捧げていくのかということをもってご自分の清さを表しているということであります。でここからですね、ここまではですね、いわゆる講義なわけですよ。神様のシナイ山のふもとでずっとこれを彼らは聞いていたわけなんですね。でこれから出発するんですよ。旅の出発なんです。これから実践なんです。講義で聞いたことと実践って聞いてもやっぱりやってみたらわからんわって話になっていくわけですよね。という実際の歩みをこれから民数記で見ていきます。はじめはですね、数字や名前やいろんなものが出てきますので、皆さんぜひですね、4章あたりまで読んどいてください。ですか、結構長いですね。でも、4章5章あたりまで、これ習慣にしてくださいですね。次にここに飛びますということはないですよね。なので必ずという言葉を使うと学校みたいで嫌なんですが、前もって読んでくださいですか。そして、礼拝に臨んでくださいですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今日も本当にあなたの素晴らしい御言葉を聞くことができました。主よ、どうぞ私たちこの一つ一つの言葉をあなたに、この委ねて、本当に、信仰を持ってあなたの現実を体験することができますように。初めに見ましたイスラエルに対する祝福がいかに優れていたかを見ましたけれども、今週主よ、ここにいる兄弟姉妹一人一人が、5人が追っているのに100人が逃げていくという、 そしてブドウの、麦打ちをしているのに、今度はブドウの借り入れが、このその時までが続いていくという、神様、そのあふれるばかりの恵みを少しでもどこかの領域で経験することができますように助けてください。で、私たちがなんとなく過ごしていたらそれができないことも今日学びました。本当にコミットメント、しっかりとあなたに、あなたの中にじっくりと座って心をあなたによって探っていただいて、そして一途になって仕えていくときにこの祝福を与えられることを学びました。神様、どうかそれを、私たちにこの祝福を、この祝福を与えてくださいますようお願いいたします。どうぞ主よ、ここにいる兄弟姉妹にあなたが御顔を向けてください。そして彼らを守ってくださいますように、そして恵みを与えてください。そして御顔を向けて平安を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをさせていただきます。アメン。